京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの吉田です。新型コロナウイルス感染の拡大防止のために緊急事態宣言が出されたことを受けて、京都ハッピー NPO でもスタジオに NPO からゲストを招いて、その活動をご紹介していくというスタイルをしばらくお休みし、代わって番組スタッフが独自に耳寄りな情報や知って得する情報などをリスナーの皆様にお伝えしていきます。皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの吉田です。いつもはですね、コメンテーターとしていろんな方のお話をお聞きしながら、横でアートかうとか言っているんですけれども、今回初めて自分で、ゲストなしで収録を担当することになりました。ちょっと何をお話ししようかなといろいろ考えたんですけれども、他のスタッフはですね、NPO をこれから始めてみたいとか、今活動されていて、いろんな相談窓口などもなかなか今でお出かけしにくくなっている中で、そういった皆様に、役立つような情報をお届けしたいということで、いろいろ考えているようなんですけれども、私はちょっと趣旨を変えてですね、普段本を読むのがとても好きなので、思い切ってブックトークをしてみようかなと思います。こういうことをすごく初めてなので、ちょっとドキドキしているんですけれども、いずれも、私の個人的な感想を個人的な言葉で話していくものなので、同じ本を読んでも全く違う見方をされる方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな違いも含めてこの中でお楽しみいただけたらなと思います。ちょっといろんな非常事態が起こっていて、皆さんの生活がすごくガラッと変わったっていうような方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。外を歩いてても人が本当に少ないですし、なんかいろんな声が聞こえてくるんですけれども、やっぱりすごくその中で不安を感じていらっしゃったりとか、本当にこれからどうなっちゃうんだろうとか、感染したらどうしようとか、すごくこうストレスを感じている方が多いんじゃないかなと思います。そんな中でこうちょっとでもほっとできる時間っていうのがあったら、人ってなんか、それで何かが変わる、大きく変わるっていうことはなくても、ちょっとゆっくり自分の内面を深めることができるような時間っていうのが今持ちやすくなってる時期かも、反対にそういうことができる時期かもしれないということも考えていて、本をちょっとそういうご自分の好きな言葉だったり、音楽だったり、そういうものに耳を傾けて見ていただけたらなと思います。はい。本もですね、いろいろご紹介したいものがあるんですけれども、その中でちょっとある本を読んでてとっても面白いなって思った一節がありましたので、そこをちょっとご紹介したいと思います。昔、能登によく行っていたおばあさんの家があって、夫に先立たれて一人暮らしをされていました。そのおばあさんは真宗の門徒なのですが、親鸞については難しいことはよくわからんというわけです。そして夜一緒にご飯を食べながら、真宗の勉強をしている私に親鸞の話を聞いたりしていました。ある日、そのおばあさんの家に行ったら、台所にいきなり NPO と紙に書いて貼ってあったのです。どうしたのかなと思って、なんで NPO って書いて貼ってるんですかと聞きました。すると、自分には難しいことはわからんのだけれども、 なんかの計らいを超えて人のために尽くしなさいという言葉だと新聞に書いてあったというのです。だからこれはありがたい言葉なんだと思って台所に NPO と書いて貼っているというわけです。なんとも微笑ましいエピソード、こちらはですね、中島武さんと若松英輔さんの共著なんですけれども、現代の彫刻本当の読むを取り戻す、三島社から出ている本の中の一節です。私はこの若松さんという方の文章がとても大好きで、本当に美しい言葉を紡がれる方だなと思って読むたびに感心してしまうんですけれども、若松さんはこのエピソードを信仰とか言葉の持つ力という観点から、ここからまた深く読み解いていかれます。でこのつまりこのおばあさんにとっては NPO っていう言葉が浄土真宗の信徒さんなので、南無阿弥陀仏に近しい言葉として、貼っていたっていう、冷蔵庫じゃない台所に貼っていたっていうことになるんですけれども、この番組、ハッピー NPO という番組ですので、少しだけここでちょっと NPO についてお話ししてみたいなと思います。皆さんもこの番組のタイトルもありますし、あちこちで NPO っていう言葉耳にされてるんじゃないかなと思います。NPO って聞いたことないっていう人はもういないんじゃないかなと思うんですけれども、そもそもその NPO って一体何なのかっていうこと、説明できる人ってどのくらいいるんだろうという素朴な疑問があったりします。っていうのはですね、私自身以前 NPO 法人で活動していたんですね。ここの京都 NPO センターに入る以前の話なんですけれども、でかなりがっつりその活動に関わっていたにもかかわらず、恥ずかしい話なんですけれども、NPO センターに入るまであまりこの制度のところ、 NPO って何ぞやっていうところを知らなかったんですね。で NPO 一体何の略かっていうと、ノンプロフィットオーガニゼーション、民間非営利組織のことなんですけれども、営利活動ではなく何らかの社会的な課題を解決することを第一の目的として市民が自発的に行う活動のこと、活動だったりとか、そういうことを行っている団体のことを NPO っていうふうに言ってるわけですね。で、この活動、そういった活動を保護するために NPO というものが作られました。それが去年で20周年だったんですけれども、こういう法律があって、NPO 法人と呼ばれる団体がその法律に従って活動を行っているっていうことになります。で、もちろんこの NPO という言葉が示すのはあくまでも枠組み的なものなので、定義上っていうのは先ほどのおばあさんが思っておられたような、それ自体で人に生きる指針を与える意味を持つような言葉ではないんですね。ただこの NPO センターというところに入って、いろんな NPO の方たちに出会う機会がありまして、でそうやって NPO として活動されている団体の方々だったり、またそうした人たちが成し遂げていることっていうのを、そばでまざまざと、拝見していると、いくら制度について説明したところで NPO の本質っていうのはやっぱり伝えきれていない、切れないものだなっていうのをすごく感じるんですね。で例えばどういうことかというと、法人ではないんですけれども、アフガニスタンの砂漠に用水路を、開く活動をされていて、昨年12月に現地で亡くなられた医師の中村哲さんだったり、その中村さんの活動されてたペシャワール会の活動っていうのが、まさに そういうもう制度を超えたところにある、活動だなっていうことなんですね。で本当にまあいろんな NPO があります。で残念ながら NPO 法人だからといって必ずしも良い活動をしているとは言えない現状があるんですけれども、この NPO 本来の持つこの本質的な部分っていうのは、先ほどのおばあさんの計らいを超えて人に尽くすっていう言葉、これがすごく身にしみるなと思ってこの文章をご紹介しました。なんかすごくどんな風にこう NPO と関わっていきたいかっていうところで、最近ちょっとグッときた箇所でした。これは全然この本自体は NPO とは全然関係ないんですけれども、こちらも素敵な本なので、もしご興味があったら手に取ってみていただけたらなと思います。ではここで一曲ミュージックブレイクに入りたいと思います。ミリアム・ストックリーでパーフェクトデイ、どうぞ。はい、京都 NPO センターの吉田です。初めてのブックトークをしておりますけれども、それでは2冊目の本のご紹介をしてみたいと思います。2冊目はですね、カキとトランク、ちょっと変わったタイトルですよね。こちらの本を書かれたのは、畠山茂敦さんという方なんですけれども、この方は宮城県の気仙沼でずっとカキとホタテの養殖をしてこられた方なんです。この方はちょっと変わっていて、もう30年も前からこの海のことをすごく考えておられて、この海、赤潮で大変だったそうなんですけれども、その海の美しさをなんとか取り戻したいと思った時に、海に流れ込んでくる川とその川の上流の森の大切さっていうのに気づいて、ずっと海を守るために森を守る活動をされてきた方なんです。で、この NPO 法人森は海の恋人という団体を立ち上げてですね、ずっとその保全活動をしてこられたんですけれども、これが気仙沼と言って皆さん思い出された方も多いのではないかなと思うんですけれども、 3.11 東北の大震災の時にこのカキとホタテの養殖場壊滅的な被害を受けてしまって、もうこの先どうなるんだろうっていうような状況に、事務所も全部流されて、船も流されて、養殖場のカキも流されてっていうような中でですね、もうダメだって思った時に、その今まで守ってきた森からの栄養がもうたっぷり海に流れ込んでいて、そこからすごい復活劇を遂げるんですけれどもっていうお話なんですね。もうなんか私は実はこの方のお話を一回聞きに行ったことがあって、でその時にもうすごくなんて素敵なんだろうと思って本を買ってきたんですね。でもすごい面白いからぜひ読んでくださいって言って、職場の人に無理やり押し付けたりしてたっていう、なんとも思い入れのある本なんですけれども、でこの本、カキとトランクって一体なんだって変わったタイトルなんですけども、このトランク、カキは畠山さんなんですけれども、トランクの方がですね、パトリック・ルイ・ヴィトン、ヴィトンの社長さんですね、ヴィトン社の、この方がこの畠山さんの活動、ヴィトン社がずっと関心を持っていたそうなんですけれども、この震災の後に どこかを支援しようってなった時に真っ先にこの畠山さんの活動が思い浮かんだっていうことで、このヴィトンの方がわざわざ気仙沼にやってきて支援したいという申し出をしてくれたっていうことなんです。で、最初畠山さんも一体なんでヴィトンなんだっていうことでちょっと警戒心を持たれたそうなんですけれども、これがもうヴィトンもずっと森を守る活動をしてきたっていうことと、このヴィトン社の CEO たちがみんな牡蠣が大好物だったっていうすごいあのユニークなつながりで、支援をしてくれたっていうことなんですね。で、このフランスと日本の牡蠣のつながりっていうのが実はもっともっと古いところにあって、50年以上も前にフランスで牡蠣の病気が大流行して牡蠣がどんどん死んでしまったことがあったそうなんですけれども、その時にこの宮城県の牡蠣の種、宮城県から牡蠣の種を送ったそうで、そこからまたすごく美味しい牡蠣がフランスで食べられるようになったっていうことで、このフランスの牡蠣ファンの人たちはすごくあの日本びいきだっていうあのすごく意外なあの話も書いてあったりして、でそんなことでこうつながるはずもないようなその気仙沼の漁師さんと、世界のブランドのルイ・ヴィトン、この2人が意気投合してですね、なんかあのすごくあったかい物語を育んでいくっていうこういうのドキュメンタリーが綴ってあります。で、まあなんかこの方すごくあったかい、あったかくてポジティブな方でして、あの環境問題とかいろいろこういうことされてたらこれからどうなっていくんだろうって心配になることが多いんじゃないかなって思うんですけれども、僕は全然心配してませんっていうふうに言い切っておられるんですね。で、この中ですごいお話をお聞きした時に本当に素敵だなと思ったのが、この方この森を育てる活動を始めると同時にですね、この地元の子どもたちを海に招待して環境のことをお話しして、いろいろ牡蠣も食べてもらってっていうようなことをずっとしてこられたんですね。で、その子たちが今大きくなって、でその地元で農業に従事していたりとか行政に従事していたりっていう、ことをしていると。で、もう最初は行政 もう全くこの人は何言ってるんだっていうことで全く動かなかったそうなんですけれども、そうやってこの方が育ててきた森だとかこの子どもたちっていうのがちゃんと大きくなって、その地元の環境を変えていく、今協力してくれてるっていうことをお聞きして、あ、こうやってあの時間をかけて育っていくんだなっていうのを、本当に実感しました。なんかね、何かをやろうとしてすぐに成果が出ないとはって私なんかもよくなってしまうんですけども、この気の長さというか、やっぱり大きなことをする方はこう視点が違うなっていうので、やっぱりあのちょっと一歩引いた大きな視点でこの自分の位置とか今やるべきこととかっていうのを一個一個確認しながら進んでいきたいなっていうことを思わせてくれる一冊です。こちらあの字も大きくて言葉も優しくてすごく読みやすい本なので、ちょっとぜひいろんな方に読んでみていただきたいなと思います。はい、ではここで、もう一曲、あ、書ける時間はちょっとないかな。そしたら、ですね、もう一つちょっとご紹介したいなと思う言葉があったので、全く今度違う、本になるんですけれども、ちょっとご紹介します。でこちらもうご存知の方すごく多いと思うんですけれども、 ビクトール・フランクル、夜と霧という名著で知られています。この方はアウシュビッツの収容所ですね、第二次世界大戦の時にアウシュビッツに収容されてすごく過酷な体験をされた方なんですけれども、でその中の悲惨な体験っていうのをずっと綴っておられるけれども、この方が書いてることっていうのはその悲惨さを伝えるために書いてるんじゃなくて、その中で人間がどういう心理状況にあるかっていうことを書いておられるんですね。すごくこんな体験をしながらどうしてそのこれだけ冷静な眼差しで自分の心を分析できるのかっていうことを本当にびっくりしてしまうんですけれども、その中でですね、強制収容所に入れられていた人間はその外見だけでなく内面生活も未熟な段階に引きずり下ろされたが、ほんの一握りであるにせよ内面的に深まる人々もいたっていう、これちょっと、こんなにさらっとご紹介していいものじゃないかなとは思うんですけれども、この状況にかかわらずその自分がどういう内面であるかっていうことですね。だからやっぱりすごくいろんな大変なことがある中で、その周りに翻弄されるんじゃなくて、この自分自身に内面的に深まる人間になりたいっていう、すごく自分がなれるかどうかは別としてですね、そういう希望みたいなものを、感じました。でもう一つご紹介したい本があったんですけれども、もう最後駆け足になってしまいますけれども、このビクトール・フランクルさんが書いてらっしゃる「それでも人生にイエスという」っていうご著書があります。この方も心理学者としてもすごく世界的な大家であったので、もうこちらは本当にそのアウシュビッツの体験ではなくて、そういういろんな場合の中で人がどういうふうに人生に意味を見出していくかっていうような本ですね。でこの終わりの時間が近づいてきてしまいました。この人生が出す問いに答える、自分が人生に何かを期待するんじゃなくて人生が自分に問いを出すんだっていうことを書いてらっしゃって、これすごい深いなって思います。はい、ちょっと尻切れトンボみたいになってしまったんですけれども、これで終わりの時間となりました。本日は京都 NPO センターの吉田がお届けしました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。